ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。印象改革パーソナルプロデューサー、フリーアナウンサーの宮城文子です。そして今回もコメンテーターさんは NPO センターの真鍋さんをお迎えしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて真鍋さんはよくコンサートって行ったりします？
いや
なかなか忙しすぎて行けない行きたいけど暇がない方じゃあなんか楽器を演奏した経験とかありますか？
ピアノ、ギター、
へえ、リコーダーとか、と、
そう
小学校の時ね。なんかね、社会人になるとなかなか、
そうですね、時間取れなくて、
やっぱりね、そういう形で音楽でリフレッシュしたいなという時が、ね、あるんですけどね。今日は音楽でいろんな方をつないでくださいね、そんな活動をされてる方をゲストにお招きしていますので、いろいろお話を伺っていきましょう。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは京都ブラスバンドより代表のキム・ヨンチョルさんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
キムさんは今日は演奏じゃないんですよ、今日ちょっと喋っていただく方なんですけどでもキムさんは演奏中もお話をされるんですね。
まあ、そうです、
ね、司会もされるということですからね、結構大変じゃないですか？
そうですね、演奏終わった後に喋るってなると、何喋るかすごく飛んでしまったりもよくしたりしますね。
確かにね、楽譜だけでも大変ですもんねちなみに楽器は何を担当されてましたか？
私はユーフォニアムっていう楽器を担当しております。
そんなに大きすぎもせず、
そうですね、
結構重いですよね長時間支えるとね。
最近なんか漫画とか映画でも有名になったみたいで、
ね、そうですよね。金管楽器というともなんかすごく華やかなイメージがあるんですよ、ね、京都ブラスバンドさんのパッとこう説明を見たときに、英国式ブラスバンドっていうのがやっぱり気になるんです
そうですね、日本では学校で、吹奏楽部が盛んに、すごく盛んで、世界的に も、
確かに
もうトップレベルなものなんですけれども、
私昔パーカッションでしたよ、
それはすごい
もう子供の頃の、
でもたまに小学生 の、はい、クラブで金管バンドっていうのが、あったりもしてて、それに似たような感じなんですけれども、イギリスの方で、発祥しまして、そういう金管楽器と打楽器だけで、編成されてる、そのようなスタイルになります。英国で、イギリスで誕生したんで、英国式とかブリティッシュスタイルとかそういう風につけたりしますね。
そうなんですね。じゃあもうブリティッシュスタイルって聞いたら、もう金管と打楽器ってそういう編成だなって分かる方にはもう、
そうですね、
もうイメージができると。真鍋さん、私たち知らなすぎる
日本ではすごくまだまだマイナーなものですので、でも少しずつ認知もされてきて、
ね、そうですよね。かなりこう力強い華やかってイメージがやっぱりありますけど、ね、そんな感じで合ってます？キムさん、
大丈夫です、
曲はやっぱりそういった編成を生かす選曲が多いんですか？
そうですね、この編成のためにたくさんの楽曲が、作られていまして、金管楽器なんでこう、華やかなファンファーレとか、そういうなのがメインになるかと思いきや、実は賛美歌とかそういうなのが得意であったり、 なんでこんなんを金管楽器でやってるんだろうっていう細かいこともしてみたり、まあ、いろいろやっています。
確かにあのヨーロッパの教会とかだとすごくこう響いて金管が良さそうですよ ね、
そ
すね、うん、あそこに弦楽器ちょっと頼りない気もするまあ私の偏見です、ね、なんか、じゃあやっぱりキムさんもともとあのずっと音楽をされてた方ですか？
いや、まあ中学生の時から、はい、学校の吹奏楽部で始めまして、が本当によくある学校生活の一部からスタートしています。
へえ、その時はもう部活で、今あの社会人になってから、まあ、もともとあのこちら京都ブラスバンドが設立されたのがまだ新しいんですよね。あ、
そうですね、まだ2年前に設立された
ので、ですよね、その時からキムさんずっといらっしゃるんですよね。
あ、そうです、私が呼びかけ人になりまして、
はい、それはなぜ始めようと思ったんですか？
もともとはあの、大阪でも、大阪に住んでた時に、
はいはい、
こういう社会人バンドが大阪にありまして、
は
あ、そこで始めたんですけれども、あ、すごく楽しいなと思って、京都に帰ってきた時に、はい、入れる場所がないなと思いまして、じゃあ、作っちゃったら早いかっていうことで
確かにないなら始めようってことですね、はい、そしたらあのいろんな方が賛同してくれたわけですね、
うん、すごくびっくりするぐらいたくさんの人が来てくれまして、
スタート時からじゃあもうわっと集まってくれて、
そうですね、2015年の1月に最初あの呼びかけをしたんですけど、はい、割と早く手挙げる人が多かったんで、やばいなと思いましてでもう早めに一回顔合わせをしようっていうことで、あ、その月の、まあ、後半の方にあの初回練習と、まあ、ちょっとした懇親会みたいな形で、あのやらせてもらった時が大体10人から14人ぐらい集まってくれたんですよね。
すごいですね、うん、なかなか真鍋さんあの NPO の立ち上げだってそんな
1ヶ月足らずで、
ね、そんなに本当ですよ、なかなか設立メンバーどうするみたいな結構頭抱えてる人もいて
結構需要はあったんかな、
ね、本当ですよ、うん、それはどんな形で最初呼びかけられたんですか？
最初はあの、まあ、ホームページの問い合わせを、はい、とりあえず作ってみたのと、
へ
で、その時ちょうど始めてた Facebook を通して呼びかけてみましたね。
音楽やってみたい人という、こんな金管バンドでやるんだけどどうかなっていう、う
ん、そんな感じですね、はい、
やっぱり楽器持ってる人の方がいいですよね。
あ、もちろんあの、ね、何分あの学校のようにこう、お貸しできるものが非常に、ね、たまにあったりはするんですけれども、
ね、
あの非常に少ないものなので、
じゃあの自前の楽器を持ってみんなこう集まれという形で呼びかけたら意外とたくさん
そうですね
結構眠ってたんですね、じゃあお家に。
そうですよ ね、 ね、
して、なんか結構入って、あのこの金管バンドってあのアルトホルンとかバリトンとか普通吹奏楽で使わない楽器も使うんですけれども、まあなんか知らんけど買っちゃってますね皆さん
すごい
社会人だからこそできるみたいな、
本当ですよ、大人買い大人買い、
うん、素晴らしいなって思います。
ねえ、本当です。ということはやっぱりそこそれぐらいあのこの京都ブラスバンドに魅力があるってことですよ。
もうありがたいことです
今どんな活動をされてますか、主に？
あ、普段の活動は毎週水曜日の、夜に、
あ、はいはいはい、
定例でリハーサルを、毎週しておりまして、
はいはい、あ、ちなみにこれ収録日が水曜日なのでキムさん今日はいなくてよかったんですか
これ終わった後に行きます、
はい、なので今日ね楽器を実はね持ってきていただいてるんですよね、はい、あ、そっか、その後行かれるのかと思いながら じゃあみんなこうもう行ったら顔を揃えて待っててくれてるわけですね、
うん、いやもう先に始まってます、
はい、そこは待ってくれない、はい、でものすごく結束も強そうな楽しそうな感じですけど年代って幅広いですか？
そうですね、今一番下が大学生で19歳ですかね、
うん、ほうほうほう、
で一番上が、カナダの方なんですけれども、はい、74歳か5歳か、
すごい
広い、
ね、幅広いですね。その方は楽器は何を？
その方はコルネットで参加してくれています、
はい、74歳肺活量いりますよ
いやでもねこれがまた味出さはるんですよ。
いいですねぜひそれはね生で見てみないとですよね。まあ、演奏も練習もそんなことを聞いてるとちょっと覗きに行きたいぐらいな気持ちに今なってきましたけども
普段のリハーサルは本当に事前に連絡さえもらえてたら、うん、見学とかできますので、
あ、そうなんですね、あらあら、あ、興味がね活動にあって一緒にやってみたいっていう方とかも見て、はい、見に行かせていただいたりはできるんですか？
あ、全然できます。別に金管楽器の方以外でも、はい、これまでにも弦楽器の方も、
はいはい、
見に来てくれたり、木管楽器の方も見に来てくれたり、そんな風にして、
ありがた、すごいですね。
誰でもウェルカムで。
ああ、いいですね。今事前にね、さすがにこう連絡だけいただかないと、はい、誰かいるぞみたいな、ちょっとびっくりしますもん。
対応ができなくなりますんで。
確かに確かに、はい、ね、ぜひぜひここまで聞いてて、じゃあそれは見てみないとと思われた方ね、後半にまた詳しくイベントもありますから、その話もお伺いしますね、
はい、
ではここで一曲音楽を聴きいただくんですが、今年の6月にレギュラーコンサートがあったそうで、そこで収録をされたということで、曲がステージセンター、演奏はもちろん京都ブラスバンド、どうぞ。
Thank you.
本日のゲストは京都ブラスバンドより代表のキムヨンチョルさんをお迎えしてお送りしております。キムさん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、やっぱりスケール感がいいですね、真鍋さんね。
うっとりして聞いてました
ね。やっぱりもう会場にいるかのような、ね、今メンバーさんどれぐらいいらっしゃるんですか？
今はあの団員で25名ぐらいで活動しております。
やっぱり音がすごいパワフルなので、うん、もっとなんか大人数のようなイメージがしますね。
あ、この時のコンサートはちょっと助っ人も入ってもらって、
そうなんですね、
大体30人ぐらいでやっていますね。
でも、うん、まあね、20人ぐらい30人ぐらいというとね、それほど大きい方ではないので。
そうです ね、
あの小回りが効くと言いますか、いろんなところにこうね、はい、今も呼ばれて行かれることも多いんですよね。
あ、そうですね、
こちらこちらに。
そうですね、
結構活動幅広いですよ。
まあ、京都であったり滋賀であったり、
やっぱり
今はさせてもらってます。
あの秋にね、秋とか春にあの駅ビルでコンサートが、はい、大階段のあそこですよね。
うん、そうですね、あれは去年と、あの今年と参加させていただきまして、はい、
もうでもあの設立された翌年の秋には京都駅ビルで、すごいですよ。本当にすごいですよ。やっぱりメンバーさんがそれだけ質のいい方いらっしゃってっていうことですよね。うん、集まってこられた方でものすごいブランクあったんですっていう方とかいらっしゃいましたか？
そうですね、あのちょうど10年ぐらいですかね、結婚されて、子育てしながらっていう形で、はいはい、
ちょっとまあ楽器は押し入れとかで眠ってたのっていう、
7年か8年ぶりぐらいに押し入れから出してみたって言ってました。
じゃあやっぱりあの頃ね、京都ブラスバンドを見たらなんかいても立ってもいられなくなったんですよね。
う
ん、
すごくでも今も楽しんで活動してくれてるみたいで。
やっぱり、へー、キムさん、さっきあの京都で作ったのも楽しかったからって大阪でやってたから ね、
はい、
言われてましたけど、どの辺が一番の魅力ですか？
やっぱりあの同じような種族といいますか、あの楽器が、例えばあのオーケストラでいう弦楽器だけとか、すごく音が合わせやすいっていうのが一つあると思います。合いやすいんで吹いてても、あの気持ちもいいというか、
まあ、息が合いやすいという
か。そうですね、
いいですね。となんか作り上げる喜びみたいなのもありますか？
もちろんあります。
それこう例えば今度ね、はい、クリスマスにイベントがあるじゃないですか、はい、チャリティーコンサート12月10日に、ね、されるんですけど、はい、これの選曲とかって誰がされるんですか？
今回はあの基本的には今回指揮を、してくれます、はい、福永隆さんがの方で、はい、あの案を立案してもらいまして、それを
それに
向けていくつか、あの修正も加えながらっていう形で、やっています。
それに向けてこうみんなでじゃあ作り上げるぞって練習するぞという形になるわけですか？
そうですね、ただあのやっぱりね、楽譜とかも、日本で手に入らないことがちょこちょこ、あったりしまして、あの海外の出版社の方に直接注文したりもするんですけれども、まあ、それでも早めにちょっと動かないと、あの練習が始められないっていう、ことにもなるので。
そうですよね、
まあ、あの割と早い段階からいくつか、あの案を作ってもらって、まあ、当然中には今回はやらないってなることもあるんですけれども、また別の機会に使いますよみたいな感じでやっています。
じゃあクリスマスだといつぐらいに準備を始めるんですか？
ね、そうですね、この話をもらってたのが割と早かったんで、
はいはいはい、
だからあのなんですかね、多分前の6月のコンサートあたりの時にはもう、あのあらかたの大枠が決まってて、楽譜も発注してっていう形 で、あの始められたので、まあ、すごく今回のコンサートも準備は、
じゃあもう夏頃からクリスマスの曲をこう、
あれ本当に大変なんですよ、暑 暑い時にクリスマスの曲って
気持ち乗らない
です。なんかね練習が
本当ですよ。なんか真冬に夏服着るモデルさんの気持ちよね。
あの本当にもうやっぱり最近ぐらいに気温も落ちてくると
確かにね、
気持ちも乗ってくるというか、
そうですよね、やっと気分が乗ってきました、はい、ちょうどねあの1ヶ月後ぐらいの12月10日にあるんですけれど、クリスマスチャリティーコンサート、これは真鍋さん場所はどちらでしたかしら、
はい、人町交流館京都っていう、
ね、そうですよね、
おなじみの
おなじみのホームグラウンドで、もうあのこちらに人を呼ぶぞっていう目玉で京都ブラスバンドさんにぜひぜひということらしいんです。
ありがとうございます。もう依頼があればどこでも行きます。
ありがたいですね。やっぱりこう音楽にね身近に触れるっていう機会が欲しいですもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、真鍋さんみたいに時間がないないっていう人もいますけど、
ぜひ当日は楽しんでください、
ね、本当ですよ。多分この日は真鍋さんいらっしゃいますよね。
あスタッフとして。
あそれ役得。羨ましい。これは、入場無料でいいんですか、キムさん、入場無料でって言いたくなりますけど、
うんね、これは私が決めたわけじゃなく、
はいまあ、企画としてこういうものをチャリティーでということですね、はい、こちらは申し込みが必要ですね、事前に、
はい
ね、こちらはメールもしくはファックスでしっかりとお申し込みをしていただいておくと、急に今日聞きたいと言って言っていただいてもちょっと残念なことにお入りいただけないですよね、はい、こちらのお問い合わせは真鍋さんどちらにしたらいいですか、
はい、京都市市民活動総合センターまで、
はい、こちらに、まあ、メールかファックスでお申し込みいただくと、はいね、一度の一件のお申し込みにつき4名様までということで、まあ、たくさん行っていただきたい場合、一緒に行きたいという場合は、まあ、分けていただければお申し込みは何件していただいても大丈夫ですね、はい、これが先着、まあ、先着じゃない定員300名様ですね、まあ、大ホール結構入りますもんね、
そうですね、
うん、ね、クリスマスらしい曲も、ね、はい、ちょうどクリスマスの気分でキムさん楽しんでいただけますよ、うん、はい、あの今ちょっと想像するとね、夏に汗流しながら確かにクリスマス、ホワイトクリスマスちょっとまだ遠いな、
うん、そうなんです
ねえ。やっと最近本当に、うん、はい、これチラシも可愛らしいんですけど、これなんとキムさんが作ってくださったんですね。あ、
そうなんです、
はい、そちらの仕事もされてるんですね、
はい、
そちらの仕事もと言いましたが、あの演奏家の方は、これは趣味なんですか、
一応趣味ということにしています、
はい、もうほとんどそちらにもどっぷり、うん、まあ、はい、メインで今代表で動かれてますからね、
そうですね、はい、
ちなみにまだメンバーさん増えても大丈夫なんですか。
あ、まだあのメンバーの方は募集していますので、
はい、
毎週水曜日の、夜に、右京ふれあい文化会館 の、
はい、
あのリハーサル室もしくはあの長岡京市の公民館でやってることもありますので、
はい、
あの必ず事前に、ご連絡いただければ、その日どこでやってるかちゃんとお知らせしますので、
はい、
ぜひご連絡ください、
ね、興味がありますという方で、ね、ぜひ一度お問い合わせいただいて、ね、うん、はい、詳しいところをこうお話できたらなと、
まあ、今回のチャリティーコンサートの方でもクリスマスの曲以外にもブラスバンドらしい、うん、
はい、
そういうプログラムもいくつか組んでいますので、うん、ぜひそちらの方もお楽しみにしていただければありがたいなと思っています、
ね、演奏ももちろんですし、あのキムさんの司会もね、
あ、そうですね、そっち
飛ばないようにします。
確かにそれが大変ですよね、はい、もうどっちかだけだと非常に楽なんだろうなっていう想像はつきますけどね、
やっぱりあの金管楽器だけなんで、
はい、
こう演奏だけでも結構体力が、
うんうんうん、あ、確かにね、いりますよね、あのバイオリンのままこうねスーッといけたら確かに楽なんだろうなという、
あのように、あの鼻こう見た目麗しくはいかないかもしれませんけれども、まあぜひともあのその辺も見ていただければなと思います。
ぜひぜひ。ちなみに、演奏を見てみたいなとか、あとあのメンバーにちょっと興味があるなとか練習風景見たいなという方はどちらにお問い合わせしたらいいですか。
まあ、京都ブラスバンドの方にご連絡くだされば大丈夫です、
はい、
あのインターネットで京都ブラスバンドって検索してくれると、はい、あのホームページとかフェイスブックページとかすぐ出てきますので、はい、そちらの方からお問い合わせいただければと思います。
すごい検索しやすいですよね、
本当に すぐ見つかったって言われ
ます、はい、一番いいですよね、はい、ね、いろいろとお話を伺ってきましたが、キムさん今日いかがでしたか。
あ、もうすごく緊張していますけ
れども、まさかまさかと二人にいじられながら、
ね、あ、でもすごくいい機会をいただけて嬉しいなと思います。
こちらもいろいろとお話を伺いてありがとうございました。
ありがとうございます。
12月10日のイベント、ぜひ皆様足を運んでください。ではリスナーの皆さん、また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。